では、マーケッター座談会っていうことで、ざっくばらんにお好きなことを何の制限もなく喋っていただければいいのかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。
よ
お
ろ
願い
しくお願いいたし
します
。
す。そうですね。まず、そしたらどうしましょう。マーケッターになったきっかけなんかをちょっと教えてもらっていいですかね。そしたらどうしましょう。S さん。
僕ですか。
はい。
マーケターになったきっかけ。何年前かもう分かんないぐらいマーケターやってるんですけど、逆に、マーケッター、裏方でずっとやってきて、人のプロデュースみたいなのやってきてて、まあ、多分7、8年やってるんですけど、むしろなんか表にあんまり出てこなかったんで、ここ最近表に出たいなと思って、こ
あ、
う、出て
そう
み
な
よう
んです
と
ね。
思ったりとか、こうやってるんですけど、やっぱりこう、裏の方がしっくりくるっていうか
いいじゃないですか、出たら。
そうそう、一応出ようとして、こう、いろいろ準備したりとかはしてるんですけど、やっぱなんか得意不得意みたいなところで言うと、裏でやる方が、こう、性に合ってるなと思いながら、なんかこう、利き腕じゃない方を使ってる感じがすごくするんで、
左手でご飯食べてるみた
左
い
手でご
な。
飯食べてる感じ
なんかおか
苦労
しし い
な
なが っ
らやって ます。
そうなんですね。
そうそう、そんな感じです。
N さんはどんな感じなんですか？
私ですか。
N さんです。
私自分であんまりマーケッターだと思ってなかったんですよね。私はずっとセールスコピーライターでやってきてたので、セールスコピーライターの先生に習ったことが、ここにコンサル大学で関わるようになって、この仕事ってマーケッターの仕事だったんだって思ってるぐらいなので、なんか私の中ではセールスコピーライターの仕事をしてるっていう感覚の方が近いんですよね。だから今回マーケッターって呼ばれて、私マーケッターになったんだみたいな、
なるほど。
私はそんな感じなんです。はい。
ありがとうございます。では、T さん、お願いできますか？
はい、でも僕も N さんと同じ感覚かもしれないです。僕もライターから入って、表に出る仕事もさせていただいて、で、今、裏方もやらせていただいてるって形なので、なんか、あんまりマーケッターっていう感じよりは、まあ、なんかこの3つって共通してるなと思っているので、なんか相乗効果で、自分の中でどんどん、なんか、円が大きくなっていってる。イメージで取り組ませてもらってます。
なるほど、すごいですね。
じゃあ裏も表も T さんの中ではなんか同じ感じなんですか？
まあ、役割は違いますけど、共通はしてると思うので、全部なんか本当にレベルアップしてるなっていう感じがします。
ちなみに共通しているっていうのはどんなところが共通していると感じておられるんですか？
でもやっぱ一番はあれじゃないですか。本当お客さんの考え方、お客さんの視点でものを考えるっていうのが一番大きいですかね。コンサルもそうですし、ライターもそうですし、マーケターもそうですし、もうなんかお客さんの視点で考えるのが普通みたいな感覚になっていってるなっていうのが大きいですね。だからそこ共通点なので、常にこのお客さんの視点で考える癖っていうか、それが普通になってきてるっていうのが、共通点。
普通っていうのがすごいですね。
そうなんです、すごいんですよ、僕。
T さんのそういうとこいいっすね。
です
なんか
ね。
すごいんですよ。いいな、そういうの。
T さんは、その講師もライターもやって、で、マーケター最近やられてると思うんですけど、なんか、マーケターの仕事の、なんていうんですかね、この魅力とかってどんなところだと思いますか？
じゃあ皆さん僕に質問していきますね。
いや、だってほら、裏も表もやってる
そう
から面
そうそう
白
そ
い。
う。でも魅力ですか？魅力は、ね、言ってもなんか全部に携われるじゃないですか。 うん、コンサル大学の中で言うとですけど、ライターはライティングだけ、でまあ講師はそのセミナーとかで表に立つところだけですけど、最初から最後まで全部関われるっていうのは、
うん、
特にそのライターとしての経験もそうですし、講師としての経験も全部生かして最初から最後まで携われるので、
うん、
そこが魅力かなと思います。
うんうん、
すごい。ありがとうございました。
うん、
ありがとうございます。
メガネ君どうぞ。
何でしたっけ、質問の内
容。そうでしょ、どうぞ言われても。
何でしたっけ。
きっかけはどうでした。
あ、きっかけですね、はいはい、マーケターになったきっかけでしたっけ。
そう、
はい、あの私もここ数ヶ月でマーケターに就任というか任させていただいていろいろやってるんですが、まあ、きっかけはその何でしょう、ビジネスのレベルを、自分自身のビジネスのスキルとかレベルを上げるっていうことと、あとやっぱりその先輩マーケッターたちの視点とかを学んでると自分にも必要だなと思ったので、そのチャンスをいただいたのでマーケターになったって感じですかね。
はい、ありがとうございます。では続いて今度はですね、マーケターになってよかったなって思うようなことをちょっと聞かせていただけたらなと思うんですが、これもそしたら順番に S さんからお願いできますか。
はい、これ最初やっぱちょっとなんか思う、最初に回ってくる。
今度順番変えます。
良かったなと思うことしかないんですけど。
そう、すごい。
なんだろう、まあ単純にまずは僕は面白いっていう。
あ、うん、分かる、それは分かります。
楽しい、
うん、あ、分かる。で
それを形に出して、
うん、
売れたか売れてないかとかフィードバックもあるし、なんかそれを数字とかで、あ、すげえ売れたとか、そういうのを見るのもすごい楽しいし、考えるのも楽しいし、なんか お客さんがそれによってこう、あ、これでなんか変わっ、いい方向に変わってくれたらいいなとか思いながらこう商品作ったり、そういうのも楽しいっていう、でなんか一言言うと全部楽しい。
わかる、それは分かります。
そう、
うん。
あとは、あれですね、人のなんかマーケティングとかすると、やっぱその人の言ってるこうノウハウとかをすごい理解しないといけないから、
うん、
なんか自分自身が勉強になるっていうか、
うん、
いろんな人の、なんか健康系の人とか、まあ、塾系の人とか、まあ、コーチコンサル系の人とか、なんか物販系の人、貿易系の人とか、いろんな人のこうマーケティングに関わってると、そういうことにこう無料で勉強できるっていうか、ところがあって、それもすごくいいなと思いました。勉強、お金もらいながら勉強できるっていうのもいいし、複数案件とかも一気に回せたりするんで、そういう意味ではこうなんか、なんですかね。幅広く勉強になるし、実績もなんか、僕もなんか、今まで関わったのが30億円みたいな感じで言わ
せ
て、でも全然自分の実力じゃないけど、なんか実績はすごいのができるのもあるし、
うん、
いいことだらけだなと思ってます。
30億ってめっちゃすごい実業家っぽいですよね。あ、実業家ですよね。ぽいじゃない。なんか
ぽいですよね。
うん、いや、ぽいじゃないですよ。ぽいって言っちゃいけない。
でもそうそう、なんか、そのふんどしじゃないですけど、こう自分の商品なくても、
うん、
自分の顧客リストなくても、
うん、
実績もできるし、経験スキルも身につくし、すごくいいなと思ってます。
うん、Nさんはどうですか。
いや、でも S さんと一緒で、私もなんかビジネスの話をしてるのがすごく楽しいっていうのと、あとはこうなんか私飽き性みたいで、いろんなプロジェクトとかいろんな商品に関わってる方がすごい楽しいんですよね。だからこう割と複数案件を一気に持ってて、すごい周りから大丈夫って言われるんですけど、まあ大変な部分はあるんですけど、なんかそれぞれに楽しい いろんな部分が知れてっていうのもありますし、あとはマーケッターしてると、いろんな方にまあ、お話聞いたりするので、で私は割とそういう人となりとかその人の持ってる理念とかを知ってすっごい共感できるとものすごい売りたい、もうこの人の思いをお客さんに伝えたいっていうところがすごいあるので、だからそういう意味ではやっぱりこういろんな人と関われるっていうところで、いろんな商品に関われるっていうところがすごい楽しいですね。でコンサルタントとしても活動をしてるんですけど、コンサルタントとマーケッターでこう、なんていうんですかね、なんかマーケッターの方がもっとクライアントさんに近づける、なんかもっと近い、うん、一緒にこう共闘していく感じっていうのが、なんか私それがすごい好きだなと思ってるんですよね。でやっぱりこう人の商品ってなんか売りやすいですね。私は自分の商品よりも人の商品の方がなんか情熱が持ててっていうところがあるので、なんかそういうところすごい楽しいし、まあ、営業しなくてもコンサル大学さんからどんどん仕事が入ってくるっていうのはこんなにいいことはないですね。
なんかちなみにそう、自分の商品だったらこう情熱が湧かないけど、うん、他人さんの人の商品だったら情熱が湧くっていうなんかポイントみたいなのがあるんですか？うん、
私ね、人の理念、その人が持ってる理念にすごい共感するんですよね。
うん、
だからまあ例えば女性の起業家さん、まあ、この間コンサル大学さんの一輪に関わらせてもらいましたけど、やっぱり女性起業家さんが輝くためのお手伝いをしたいっていう理念を聞いて、私そこにすごく共感できたんですよね。だからその人の思いを伝えたいって思うとものすごい情熱が湧くんですけど、だから人の理念に情熱が湧くのでっていうのが私の理念なので、そもそも自分の理念が人の理念に乗っかってるんですよね。だから多分人の商品にものすごい情熱が湧くんだろうなとは思います。
うん、ありがとうございます。Tさん、良かったこと何か教えてください。
良かったこと、僕あんまりまだマーケター経験が浅いので、そういうなんか今 S さんとか N さんみたいな感じじゃないんですけど、単純になんかすごい人と関われてるなっていうのは良かったかもしれないですね。
うん、でも分かる。
名前を出してもいいんですか？
どうぞ。どうぞ。ダメなところはピーって入れます。
完全に北岡さんに自分のコンセプト見てもらうとかってめっちゃ貴重だなと、そんなの想像もしてなかったんで。
すごいですよね。
すごいこう北岡さんのフィードバック聞くとすごい私うわ楽しいって思うんですよ。あ、そうか、こういう目線があるのかと思うと私ワクワクしちゃうんですよ。
すごいワクワク伝わってますよいつも。
確かに
ワクワク伝わってます。
だからもうなんかそれが一番今感じる一番良かったことですね。
うんうん、
ちなみに T さん、北岡さんにどのぐらいコンセプト案見てもらったんですか？
どれぐらいだ、多分 3とか4とかそれぐらいじゃないですか。
そんなにも見てもらったんですね。
あ、はい、そうです。
で、なんか企画良かったとか、なんか通ったとか、なんかあるんですか？
なんか、すごい白々しい。
いや、私普通に T さんがこう北岡さんに褒められてるの見ていつもいいのいいのって思いながら指くわえてすごい見てるんですよ。多分なんかコンセプト会議の時にいつも T さんが褒められてるの聞いて、私いいなって言葉が大体漏れ出てますもん。いいのいいの、
ね、N さんの言葉漏れてますね。
いいのって言っても言っちゃう。そう、なんかいいなと思って、私もあんなに褒められたいと思ってますもん。
褒められてるっていうか、そのちゃんとフィードバックを適切にいただいてるので、それでもう一回こう考え直すとすごい、まあ、もちろん S さんのお力とかも借りてたんですけど、めちゃくちゃいいもの出てくるなっていうのがあって、なんかそれを毎回経験していくと、なんかそこの考え方が自然になっていく感覚みたいな、まだ回数ないですけど、そんなやってもらってないですけど、あるので、それはまさに N さんおっしゃってたみたいに、あ、そういう視点なんだっていうのを毎回気づかせていただけるので、すごく貴重な経験を積ませていただいてるなと思ってます。
うん、面白いですよね。なんか楽しいですもん、そういう経験。
ありがとうございます。 ではメガニ君、良かったところを教えてもらっていいですか。
はい、私も T さんと同じような感じなんですけど、 S さん N さんに比べてまだマーケッターになったばっかなので、そんななんか楽しいとかって言ってる場合ではないとどこなんですけど、でも確かにこの本当に皆さんおっしゃってるように良かった点っていうのは、そのいろんな人の話が聞けると、なんか話が聞けてふんふんふん、おなるほどなと、そういう考え方があるんだなみたいな形で、日々こう成長というかいろんな知識インプットを入れられてるなっていうのが楽しいですし、あと何よりそのこの年齢関係なく成長できるんだろうなってすごく感じてて、スタートは何歳というか、なんか立場とかも関係なくていつでもスタートできるし、このマーケターっていう仕事はそんな遅すぎることはないんだろうなっていうのはなんかすごい感じてるので、良かった点としては実力関係なくすごい人とか変わった人とかから面白い話が聞けるっていうのはいい点じゃないかなと思ってます。
変わった人ってどんな人のことですか。
変わった人、こんな人いますけどね、なんでしょう、仕事上でしか関われない人とか、なんだろう、プライベート、多分学校で同じクラスだったら絶対喋らないだろうなみたいな人とかと、なんかこう仕事の話するとすごい、あ、そういう考え方をするんだとか、自分の今まで人生で関わってこないような人と仕事でも一緒にしなくちゃいけないので、ある意味プロ同士でやらなくちゃいけないので、やっぱ自分が関わってこなかった環境にいた人たちの考えってこうなんだな、でそういう人たちってやっぱ自分にとっては変わってるなと思うので、
それは自分が考え方がいろいろ身につくとか、はい、自分のスキルアップに役立つとか、そういう意味。
そうで、まあもちろんです、もちろんです。はい、楽しいですよね。やっぱそういう考え方を受け入れることができると。
はい、ありがとうございます。もう次にね、楽しかったことは何ですかって聞こうと思ったんですけど、さっきみんな楽しい楽しいっておっしゃっていただいたんで、マーケッターをやってて、この醍醐味というか、これってマーケッター、これやからマーケッターいいよねっていうようなところがあったらちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、では N さんからいきましょうか。
私マーケッターだからっていうことはないんだと思うんですけど、また一緒に仕事したいって言われるのがすごい嬉しいんですよね。で、なんだろう、マーケッターだからなのかわからないんですけど、まだ成果を出してなくて、ただ企画を納品したとかライティングを納品した時点ですごくやっぱり私割と相手 の人柄とか理念とかに共感して、企画とかを作り上げるので、なんかそれがその状態でまだ結果も出てないのに喜んでもらえる、もう次もN さんと一緒に仕事したいです、次も依頼したいです、次も一緒に仕事できたら嬉しいですって言われるのが、わ、マーケッターって結果出てなくても喜んでもらえるのって、まあ、私の事例かもしれないですけど、なんかそれって多分マーケッターの醍醐味、私だけかもしれないですけどっていうのはちょっと思いました。はい、
ありがとうございます。ではメガネ君お願いします。醍醐味、
ちょっと一回パスで。
一回パス。
何ですかそれ。
トランプですか。考える時間っていう。
トランプですか。
では、T さんお願いします。
はい。醍醐味。醍醐味はなんかやっぱ、すべてがこう、イメージ通りにいった時じゃないですか。もうなんか最初から最後まで集客もめちゃくちゃうまくいって、面談にもすごい進んで、意図した通りに、のところのメニューが売れてみたいな感じだと気持ちいいってなります。
そうですよね、気持ちいいですよね。ちなみにどんなぐらい調子気持ちよくなったことがあったんですか。
でもそれはまたなんか それ言うとちょっといやらしくなるからない
え、何やらしくなるっていうのは、うまくいきすぎたっていうこと。
うまくいくときもあれば、もちろんうまくいかないときもあるんですけど、やっぱうまくいくとなんか、こういうふうにお客さんが考えてくれて、で、こういうところを買ってくれるんだろうなっていう、さっき一番初めに言ったお客さんの視点で全部考えた結果、お客さんがその通りに 行動してくれるってめっちゃお客さんのこと分かってるなっていう感覚があるので醍醐味かなと思います。
なんかそれは自分の答え合わせが一致したみたいな、
まあ、答え合わせ、そうですね、答え合わせもそうですし、お客さんのことめっちゃ分かってて自分すごいって思えるって感じですかね。
俺すげえっていいですねそれ。
まあ、お客さんのためにできてる行動できてるなっていう。
ああなるほどね。
のが
大事。T さんはよく、 T さんはよくお客さんのこと、お客さんのことって口にされますもんね。
そうですか。
お客さんの、お客さんのことをよく知っていないとみたいな話をよく耳にする気がします。はい。
そうです、鈴木さんの口癖の顧客に恋をするっていうのが。
うん、素晴らしい。
でも顧客に恋をするのがマーケッターなんですよね、じゃなかったでしたっけ。
うん、そうです、うん、
ね、顧客に恋するマーケッターですもんね。
なんか変なドラマみたいな。
お客さん大好きってことですよ、私たちマーケッターは。
いいこと言いますね。
やった、
メガネ君一回飛ばしましたけど。
まとまりました。
整いました。整いましたか。
整いました。醍醐味は、
はい、
プロと、その道のプロと一緒に仕事ができるっていうのは結構醍醐味だと思ってて、マーケター一人だと何にもある意味できないんですよね。ライターもそう、ライターさんもそうですし、セールスする人もそうですし、後ろでこういろいろと動かしてくれる人もそうですし、まあ、コンテンツ持ってる方もそうですけど、そのそれぞれの分野のプロと一緒に仕事ができるので、いい意味でぶつかり合える。こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないか。それこそさっき T さんがおっしゃってた、お客さんのためにはこうじゃ、こうの方がいいんじゃないかみたいな話ができるっていうのは、なんて言うんでしょう。マーケターだからこそ各プロと戦い合って、叩いていいものを作っていくってことができるので、そこはまあ楽しいしやりがいがあって、最終的にはすごい達成感が得られるんじゃないかなっていうのは醍醐味だと思いますね。
ありがとうございます。
はい、
ちなみにその道のプロたちの方々と関わってて、自分がこう萎縮するとかすごいなとかって、そういう経験っていっぱいされてます？
そうですね、まだまだ自分の力不足感じつつも、でもまあ思ったことは言って、別にそれがひっくり返されたとしても、まあそうだよねっていうので、自分が納得して相手方の意見に賛同できるんだったら別にそれはそれでいいですしっていうようなとこなので、まだまだ。
ありがとうございます。では S さん、醍醐味をちょっとお聞かせいただけますか。
醍醐味、醍醐味はさっき言った楽しいっていうやつがまあ一番なんですけど、
楽しいよく出てきますね。
はい、楽しい以外で言うと、やっぱなんかマーケターの仕事は簡単に言うとなんか売り上げ上げるみたいなところなんですけど、うん、なんかやっぱり困ってる人とか売り上げ上げたいなっていう人とかの役に立てるっていう感じがすごくダイレクトに感じられるというか、なんかお役に立ててる感ってなんだかんだで大事だなと思って仕事で、それがめちゃくちゃダイレクトに味わえる
のが
醍醐味ですね。だからそのためにめっちゃ勉強しなくちゃいけなかったりとか、めっちゃ考えないといけなかったりっていうのはするんですけど、だからこそなんかその結果お客さんが結果出たりとか売上伸びたりとか、買ってくれたお客さんが喜んだりってすることで、めっちゃこうお役に立てたなっていう感じがダイレクトに味わえるのが醍醐味ですね。
なんか楽しんでるのに喜ばれてるっていう感覚が私はすごい、なんかいいですよね。なんか楽しく仕事してるのにめっちゃ周りに喜ばれてるのってなんか多いなっていうのはありますね。
結構やっぱりできる人が少ないみたいなのはあると思います。
なんか
それ実際、 実際にできる人が少ないんですか、それともできると思っている人が少ないイメージですか。
どうなんですかね。なんかでも声掛けとか結構もらいませんか、N さん。
声掛け、お仕事の依頼ですか。
そうそう、お仕事の依頼とか。
あ、お仕事の依頼はなんかたくさんいただくようになりました。なんか、あの、うん、コンサル大学さんとか大学さんもそうですし、
いえいえ、皆さんじゃないですか。でも皆さん、
そうですよ、みんな
依頼してる、
複数持ってるじゃないですか。でもなんか私もさっきの T さんの話でもそうですけど、私はコピーライターだと思って仕事してて、別にマーケッターだと思ってなかったんですよ。マーケッターの仕事をしてるって思ってなかったので、なんか意外とできる人が少ないっていうよりも、あのマーケッターっていう仕事を、私マーケティングを学ぶには、マーケティングができるためにはマーケティングコンサルタントになるって思ってましたもん。だからマーケッターって思ってなかったんですよ。で、あのコンサル大学さんでお仕事させてもらうようになって、マーケッターって言われるようになって、あれコピーライターの仕事してたつもりなんだけどマーケッターだったんだみたいな。だからこう、うん、難しいからできる人が少ないとかっていうことじゃなくて、意外とマーケッターって知られてない、うん、だからやっぱりこう知ってほしい。こんなに楽しくて、楽しくやってて、なんか喜ばれてる仕事ってあんま私はないと思ってて、だからすごい知ってほしいですね。でやってみてほしい、一緒に楽しみましょうっていう感じ、楽しめる仲間を増やしたいっていうのはありますね、うん、はい、
ありがとうございます。では最後に、これからマーケッターになりたいとか目指すとか、まあ、そんな方々がいらっしゃったとしたら、どんなメッセージを送ってあげたいか、ちょっと聞きたいなと思うんですけど、メガネ君いきますか。
はい。トップバッター、ライト目でいけて助かります。
何ですか、それ。
はい。
何ですか、それ。
そうですね、なんか何事も、なんでしょう、積極的に前向きに取り組むことができるのであれば、本当に何でも楽しめるなと思ってて、あの自分の成長だとか、あのスキルアップしたいとか、新しい世界に飛び込みたいみたいなことがあればすごくおすすめですし、成長できる環境かと思うので、そんな方がいればおすすめです。回答になってます。
ありがとうございます。では T さんお願いします。
そうですね、これからっていう部分で言うと、まあ、今回コンサル大学とか奥越えでも募集するんですか、これ。
はい。
で、あのめっちゃ挑戦できる環境だと思うんですよ。なんか失敗したらちょっとどうしようみたいなことを全く考えなくていいっていう、アグレッシブに挑戦できるので、まさにこれから目指す方におすすめだし、自分もそういう環境でできてるからこそのびのびできてるなと思うので、うん、これからの方にこそおすすめだと思います、
うん、ありがとうございます。えのさん、お願いできますか。
はい、私は結構マーケティングの本とか読んでると途中で居眠りしちゃうぐらい、マーケティングの本って全然読めないんですよ。でだからマーケティングの知識なんか全然ないと思ってたので、まあ、それもあってマーケッターって思ったことなかったんですけど、でもこうやってみて、とにかくこう挑戦、さっきの T さんの話じゃないですけど、挑戦できる環境、行動できる環境で、サポートしてもらえる環境で、失敗してもいいっていう環境の中で挑戦できるっていうのがすごくいいと思ってて、で大して知識なくてもやりながら覚えていけるので、もうそれでいけるので、なんかもうみんなどんどん飛び込んできて一緒に楽しくやろうよって思います。はい、
ありがとうございます。最後に S さん、お願いできますか。
はい、そうですね、僕自身が最初起業しようと思った時に鈴木さんと出会って、なんかコーチングの仕事を最初やってみたりとか、 なんかいろいろそういうのをやってみたりしたんですけど、なんかその時自分を売っていくっていうことがすごく苦労して、なんかそこからこうマーケターの道に行ったら、そっちはなんか普通にこう自然とできたっていう感じがあったので、なんかこう自分を売らなきゃって思ってたりとか、コンサルタント企業、まあコンサル大学は言ってたりするので、自分を売らなきゃ、自分の商品作らなきゃって思ってちょっと苦労してるとか、なんかコンサルティングちょっと重いなと思ってたりとか、なんか自分を売っていくってことにちょっとなんかうまくいかないなっていう方は、もしかしたらこのマーケターっていう仕事がぴったり来るかもしれないなと思うので、なんかちょっと今コンサルタントとして本当この道でいいのかなと思ってる方は、なんかぜひこっちの可能性あるんじゃないかなと思って来てもらうと、僕はすごいそれで可能性感じたっていうか、すごい楽になれたとこもあるので、ぜひなんか説明会かなんかセミナーやると思うんですけど、来てみてください。
はい。ありがとうございます。はい。では、座談会、ここら辺で終わらせてもらいたいなと思うんですけど、何か言い足りないことある人はいらっしゃったら。
K さんは何も喋ってないなと思ったんですけど。
K さんが
不安で思いました。それなんか回してるだけだな、このマーケッターはって
思いました。私自分が喋るのに必死でしたよ。全然気づきませんでした。
でも自分に自分で触れないでしょ。
最後 K さんから一言で締めて、
そうですね、
どうしましょうか。
出たわこの無茶ぶり。いやでもマーケット、僕もこのマーケッターっていう役割そのも、まあ、役割そのものは当然知ってるんですけど、マーケッターっていう仕事がこの存在するっていうか、そういう意識っていうものがなくて、もともと講師であったり、まあ、コンサルティングですね、そちらの方をやろうと思って、お仕事をさせていただいてたんですけど、まあ、あるところからそのマーケッターっていうポジションがあって、そういう一つ一つプロモーションを取りまとめて、やっていくっていう仕事があるんだけど、やってみないかって言われてやり出したのがきっかけで、まあ、本当に、右も左もわからない状態のままで、飛び込んでマーケッターの位置に、まあある意味座らされてやってる状態なんですよね。で、それがそんな人間が月に2本3本と回してやっているっていうことを考えると、まあマーケティングの基礎知識とか、まあある程度あれば誰でもできるって言ったら、まあちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあチャレンジできるいい環境が、まあこの秘密基地 J グループにはいっぱいあるなっていうふうに思いますんで、もしですね、そのコンサル担当としてちょっとこの先どうしようかなとか、今一つ伸び悩んでるなっていう方がいらっしゃったら、案外こういうマーケッターっていう立ち位置は面白い勉強にもなるし、まあ当然収入にもめちゃくちゃつながるし、やりがいのあるポジションかなと思いますね。はい、皆さん今日は貴重な時間ありがとうございました。
ありがとうございました。